願いします。
辻先生、前回もそうなんですけど、うん、成長期、成熟期という言葉がちょこちょこ出てきたんですけど、うん、
はいはいはい、
やっぱり成長期から成熟期にかある前兆みたいなのはあるんですか？
ありますね。そう、ある。うん、成長期っていうのはイケイケどんどんだから、イケーっつってうわーってみんながうわーっつってやってるんだけど、成長期の後半から成熟期にかけてある出来事がポコポコポコポコ上がってくるわけよ。僕は太陽光発電では2回経験してます。その成長してガクンと落ちて、成長してガクンと落ちるっていう、この成長成熟成長成熟っていうのを2回経験してるから分かるんだけど、一言で言っちゃうと、いつもと同じようにいい、例えば広告を作ってます、いつもと同じようにいい、例えばトークを使ってます、いい営業をやっているのにもかかわらず、価格を重視するお客さんばかりがやってくるっていう時、こういう時はちょっと要注意、うん、成熟期に入ろうとしてると思う。成長期の特徴として、成長期ってやっぱライバル会社が増えてくるのよ、
はい、
ライバル会社も増えてくるし、見込み客もいっぱい来るし、制約率も高いのよ。だから、はい、うわーってこうなんていう、波に本当に のし上がっていくみたいな感じになるわけ。ぐーってくるから、はい、でみんな勘違いするんだけど、これが永遠に続くと思って、いやーってこうやってやるんだけど、それ永遠に続かないんだよね、
はい、
でうわーってやっていくんだけど、そしたらね、いつもの広告 でいつも通りやって、でいつものお客さんが来るんだけど、あ、この人お客さんになる人だなと思って喋ってると、あれどうもおかしいと、この人やたら価格ばかり気にしていらっしゃる。でたまにはいるよね、そういう人、変な客に当たったなと思ってるだけじゃなくて、またそんな人、またそんな人とか言って言われるわけ。あれおかしいぞと、広告がおかしいのか、でもいつもと一緒だみたいな。で新しく作り変えるでしょ。反応もいいんだよ、
うん、
反応もいいんだけど、来る見込み客で来るお客さんがやたら価格ばかり気にする人が出てくるし、価格破壊が起きてるから、で僕はねいつもね、価格はうちは高いですよって言って売ってたわけよ、うん、高いですよ高いですよって言ってて、実は相場よりもやや安いぐらいで売ってるのよ、
うん、
でみんなが、あ、これならお願いできますわって言って言ってくれるんだけど、うん、そのスタンスでいくと、なんと、え、これが最終価格ですかって、まだ高いって言われるんだよ、
はい、
えっつって、おかしいと思ったら、そしたらそのお客さんもっといろんな会社から歩み積もりとってさらに安いところでやってるわけ、
はい、
だから辻さん確かに高いですね、
はい、
で家を大切にしたいからちゃんとした工事をお願いしたいんで辻さんにお願いしますっていうのが今までのお客さんやった、
はい、
まあ、そんなこんな ここを選ぶ人ってあんまりいないんだけど、はい、でもここをこのもう最安値ばかりを選んでくる人がやたら目の前に出てくるのよ。それが成熟期が始まる目星っていうか前兆、
はい、
うん、もうそれまさしく、それ同じように反応はあるのに、見込み客が来るのにおかしいなって、なんでこんな金ばっかり、もう安さばっかり気にする人がやたら出てくる、
はい、
いつもだったらたまに紛れ込んでくるときあるけど、やたら出てくるのよ、おかしい。だからもう契約取ろうと思ったら業界の平均値のかなり下の価格帯で取らないと契約が取れないってなってくる。価格がもう本当破壊が起きてきて、ディスカウントもいいところになってくるわけよ。もうそうなってきたら完全に成熟期になってるから、その成熟期に入る前、同じようなスタンスでやっているのにもかかわらず、この人お客さんになるはずなのになっていうのにもかかわらず、なぜか価格ばかり気にするお客さんが出てきた時っていうのは危険信号、成熟期に入りますよってことなんだよね。で太陽光発電もそうなんだけど、爆発的に成長した商品っていうのは失速もあっという間なのよ。グーンと上がってヒューッてあっという間に下がっちゃうから、それまでにね、やっぱ成長期に入った瞬間に、あ、これはもうほっといても伸びていくビジネスモデルだから、これはほっといて次の新しいビジネスに目を向けていかないと、経営者はね、ダメなんだよね。ダメだよ。だってさ、もうやっててきつかったもん。うん、一つの商品 に、ね、しがみついてるとそうなっちゃうし、はい、一つの会社にしがみついてるとそうなっちゃうし、はい、だから、経営者も複数の会社を持ちましょう、複数の事業を持ちましょう、複数の商品を持ちましょうと、はい、それが成長期の時に作っていくのが一番いい。昔はね、一つに特化してずっと行くっていうのも良かったと思う、
はい、
成長期は20年30年とか長かったから、
はい、
今5年とかすごい短いから、はい、一つの商品であこれ成長期に乗ったと思ったら次の商品っていうのをまたちゃんと見ておかないと、
はい、
ダメだよね、うん、じゃないとねすごく厳しい。で、あっと本当あっという間でみんなねこう波にグワー乗ってる時はあ俺はこの無敵期間が永遠に続く、はい、ぐわーっつって思うから、はい、みんなそれで失敗してってるからね僕いっぱい見てきたそういうの、
はい、
うんでそういうのを傍目に見ながらあれなんで俺だけこんなんなんやろみたいな、
はい、
あれもう羨ましいとか思っててもグーンといってグーンもうジェットコースターみたいにドーンドーンって下がってってるから、
はい
うん、だから長い目で見た時にね、うん、だから太陽光発電の2015年問題とかあった時にいっぱい潰れてったもん会社、
はい
で、2011年ですよ東日本大震災が起きた時、はい、2011年の3月以降っていうのが太陽光バブルがやってきたのよ、
はい、
2012年とか固定買取セールとかが始まってぐわーっってきたのよ、
はい、
補助金とかまた再スタートしたりとかして、はい、メガソーダが来てドーンってきたのよ、
はい、
2011年から来てるのよ2009年ぐらいからこう来て11年がピークになって、
はい、
でピークからずーっとこう下がってきたから、はい2015年問題と言われたら、ね、実際4年とか5年ぐらいしか持たないわけよ、ね、だからねこれはもう営業マンとかサラリーマンの人はね、それを察しせえってできる人は結構優秀な人、
はい、
基本的には経営者が考えなきゃいけない。だから今すごい短い時代の変化が激しくて早いから、
はい、
自分がね商品がグッて乗ったなと思ったら、はい、すかさずアンテナをビンビンに立てて、
はい、
いろんなところを見ながら次これやっていこうあれやっていこうっていうのを探していかなきゃダメなんだよね。じゃないと衰退期に入ってから次の準備ってめちゃくちゃ大変だから、
はい、
そうやって倒産している会社いっぱいあるからね。だから衰退期に入る前成熟期に入る前にもうすでに準備しておいた方がいいし本当は成長期に入った段階で任せるみたいな感じで、
はい
違うところにこうシフトしていった方が本当はいいと思う。だから多分前回の動画でも言ったかもしれないけど、
はい、
僕がこのコンサルとかを始めた時っていうのは、はい、太陽光バブル真っ盛りの時やったから、
はい、
これは持たないって5年も持たないって言って、はい、言ってそのコンサル事業を始めてったから、
はい、
でいきなりうまくいったかっていうとなかなかうまくいかないんだよね。うまくいかなかったわ。だってソーラーの方もめちゃくちゃもう忙しかったし、
はい、
ずっと伸びてたからね僕一人でやったし、
はい、
で本もなかなか書けなかったから、
はい、
まあまあだから成長期から成熟期に入るシグナルっていうのを、
はい、
見ていただいてね多分おかしいっていうのが出てくるはず、
はい、
なんでこんなに価格破壊が起きるんやろってなんでこんな相見積もりばかりされるんだろうってなったらそれは例えばテレアポのトークが悪いとか営業のトークが悪いとか広告のヘッドコピーが悪いとか、
はい、
オファーが悪いとかそういうのじゃないよと商品の寿命が尽きかけてるっていうことなんで、
はい、
それを意識してぜひね経営して いただければなと思います。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただきメニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。